中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、しつこくずっとですね、
はい、
公約ともいえる権利条例、子どもの権利条例制定に向けてということでですね、今回も早速、うん、論点とかプロセスの話をしていきたいと思います。今回のゲストは国場児童館館長の山崎新さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もうプロフィールはどうですかね。児童館の館長っていうとこまでは分かってるんですけど、うん、あ、ちょっと自己紹介してもらいましょうか。
はい、はい、もう9年前になりますかね、指定管理者制度で児童館が、国場児童館が募集がかかった時に、いやこれはやりたいなということで社団法人を立ち上げて、で児童館の指定管理運営を始めたところです。で、もともと東京の児童館で生まれ育ちの中で児童館を利用してたユーザーなので、
なるほど、
なので児童館をもっと楽しくしたいなと思って、気づいたらもう9年目になりましたね。
そうか、児童館ユーザーとしての、
そうですね、
原体験あったんですね、はい、東京で。
で、結構はっちゃけている児童館、やっぱヤンキーが夜集まって12時まで週1回たまり場というのがあって、新宿に近かったので、ヤクザの世界に行かないように夜開けようぜっていうのを地域の人と当時の職員が開けて、夏は青春18切符で、東北旅行したりとかっていうのを付き合うような児童館で育ったので、ちょっと普通の児童館ではなかったんですけどね、やりたい放題やらせてもらいました。
面白い。
はい、
そうかそうか。じゃあそういう原体験があって、そうですね、那覇でもこういうのやりたいなって思って、はい。そうか。じゃあ少しギャップってあったんじゃないですか？
いや、かなりギャップがあって、やはりその9年前指定管理で始めるときに、やっぱりいろんな体験を子どもたちにさせたいと思ったんですが、沖縄の子どもたちの中では体験の手前、日常をもっと丁寧に寄り添っていかないと体験するときのルールが守れない。でこれはこの子が悪いんじゃなくて、やっぱり育ちの中でそういう横で付き合って一緒に確認してこれできてるよねっていうのが寄り添ってもらう経験が少なかったんじゃないかなというふうに、児童館で関わってて感じたので、なので最初は体験を通して子どものふるさとの思い出を作っていこうっていうのが指定管理を受けるテーマだったんですけど、もう今は子どもたちの毎日に寄り添う児童館にしようというふうに名前でテーマを変えて、日常を楽しくしようっていうのを。
そうね、体験って少し非日常、
そうですね、
でね、なんか自分の人間としての枠を広げていく感じなんですけど、ただその前の日常がまだしっかりできていないんじゃないかっていうところで、そこを充実させた方がいいっていう感じなんですね。
そうですね、
僕はこのあたりがギャップだったっていう。
そうですね、
はい、今日の話はね、子どもの権利条例、権利条約っていうのがあって、それを各市町村でね、条例化していくっていう中で、それって那覇市でやるためにはどういう論点が必要なのか、でかつ、どういうプロセスで作っていったらいいのかっていうことを、いろんな人に聞いていると、こういうシリーズでございます。
はい、
今日はね、児童館の館長ということで、現場からこの子どもの権利の話聞けるといいなって思ったんですけど、
なるほど、はい、まず児童館っていう、場所自体が、児童福祉法のにのっとって遊びを通して、いろんな感性を豊かに社会性を育てていこうというような施設なんですけど、児童福祉法の中に子どもの最善の利益を尊重するというのが入っているんですよね。でそれがを僕らはベースにして、仕事をしている、遊びの中でももっとこんなことやりたいっていう意見を表明したら、じゃあこの狭さだからできないよではなくて、どこでやろうかみたいな、または今はできないけど夏休みにやるみたいな形で妥協点を一緒に話し合いながらやっていったりというのをやっているんですけども、 やはりその条例というものっていうのが明文化することで、うん、このふわっとした最善の利益を尊重って、
うん、
最善の利益ってなんだと、
うん、
尊重してるじゃないかっていう人もいるかもしれない、はい、っていう時に具体的にそれをこういう意味だよっていうふうに明文化するのが条例がの大事なポイントかなというふうに思います。この特にコロナのこの1年半ぐらいですね、うん、市町村ごとに児童館の状況はかなり変わっていて、
あ、そうなんですね。
で、那覇の児童館は比較的、うん、開け続けていて、
うんうん、
8月、今年で言えば8月22日から9月の中頃までは一旦ちょっと利用の制限をかけたんですけど、うん、基本的にそれ以外は空いている状態、
うん、
だけども、うん、他の市町村では5月に緊急事態宣言が強化されてから、うん、9月いっぱいまでずっと閉まってるとかっていうところがあったり、
うん、
子育て支援センターが去年半年開けられなかったとか、
うん、
そういうところがあって、やはり今子どもたちに何が必要かっていうのを市町村ごとに買って、
うん、
まあ、勝手にというのか、社会的な考え方で、やらざるを得なかった、
はい、
っていうのがギャップが出たんですよね、
うん、
でそこがやはりこういう条例とかで具体的にやっていくことで、うん、かなり解消されるんじゃないかなというふうには僕は感じています。特に、うん、児童館というのは公共の施設なので、
うんうん、
本当はやはり権利を守るところなので、
うん、
やっぱりそれはベースをちゃんとしっかりすることで果たせる役割はもっと大きくなるので、
うん、
そこは大事なんじゃないかなというふうに思いますね。
なるほど。子どもの最大の利益っていうところが法律には書いているけど、はい、それはもう解釈論なんですね。
そうですね、
うん、その開ける開けないというのも、うん、はい、まあ、確かに感染リスクが非常に大変だから開けないのが子どもの最大の利益と判断をした市町村もある、
はい、あると思います、
うん、だけどやっぱ開けておこうっていう判断をしたところの、はい、まあ、そこってやっぱり寄り所がないから、それぞれが、まあ、自らがジャッジをしたってい う、 そ う、
そ
ういうふうに取ればいいのかな。
そうですね、うん、あとやはり他の市町村の話聞いていても、
うん、
その学童の支援員さんが外で遊ばせてたらそれだけで苦情が来てしまったとか、
うん、
その感染が広がるじゃないかとか、うん、そういう意見もちろん分かるんだけども、うん、でも子どもにとって遊びっていうのは生きることという道義、今必要なものなので、
うん、
なのでこういう条例にのっとって配慮しながらやってますよというふうに言えたなら状況は変わっただろうなというふうに思いますね。
うん、そうね、それぞれの居場所でいろいろな配慮はあったと思いますし、はい、
うん、
ここでしっかり遊んでもらうための
対策もしっかり取ってたので、
うん、別に無謀にやってたわけじゃないってことですよね。はい、
ですね、
はい、うん、別の授業でね、山崎さんたちと、はい、うん、居場所のガイドラインっていうものを作るっていう、うん、はい、活動授業があって、
はい、
それの支援を未来ファンドの方でね、少額ですけどさせてもらったことがあって、
はい、
有識者の意見を聞きながらね、子どもの居場所がどうあるべきで、はい、どう気をつければちゃんと遊んでもらえるのかっていう授業をやっていってね、それぞれみんな工夫してやってらっしゃいましたもんね。
そうなんですよね、
うん、
ただのなんかそういうのを一切鑑みずに公園のロープで遊具をぐるぐる巻きにしてしまったりとか、やはりそれはちょっとあまりにも配慮が足りないなというのが感じたので、でもそこに言い返せる何かベースになるそのものがあったらな、公共施設とか公共の空間はもっと変わっただろうなというふうには思いますね、うん、
なるほど。じゃあこの山崎さんの身近な現場の中で、これって子どもの権利からするとちょっとな、ここってやっぱ論点だよなとか議論してみたいなっていうのは、少し事例とかから、今の遊具の話からとかもそうかと思うんですけど、
そうですね、
ちょっとずつ一緒に議論していけるといいなと思います。
那覇市内には11の児童館があって、
はい、
で那覇市は全中学校区に作るというのが児童館の方針なんですけども、うんうん、じゃあうちに来る子どもたちってどこから来てるんだろうと思って、はい、児童館は登録するときに連絡先いただくので、
うん、
なのでその中で小学生どこから来てるんだろうって地図に全部住所を落とし込んでいったら、うんうんうん、小学生でうちに来る子たちの8割ちょっと、80数パーセントでしたけど、はい、は 児童館から半径500メートル以内だったんですね。
500メートルね、はい、うんうんうん、
やっぱり放課後の時間に遊びに来れるとなると500メートルが限度なんだなっていうのはくっきり見えたので、やはりそう考えると中学校区じゃ広いなと、
うん、そうですね、で中学校区ってそれこそまあ那覇でも 1.5 キロとか2キロぐらいはあるかな、
あるところはありますね、うんうんうん、でうちも麻治小学校の子がやはり遊びに来れないのでなかなか、うんうんうん、なのでそう考えると大きい公園も大事なんですけど、うん、お家から500メートル以内に公園がいろんな遊びができる公園があるというのは、うん、まず子どもの遊ぶ権利を保障するには大事だろうなと、
うん、そうか、じゃあ実際は本来は小学校区一つぐらいないと
あった方がいいですね、
だからそうか、子どもってやっぱ自分の足で来ないといけないから、はい、
だから習い事とかも含めてですけど、うん、やっぱりどっかに偏っちゃうとか、うん、交通がの差があるとかっていうだけで、うん、やはり遊べる体験ができるっていう質が変わってしまう、うん、で子どもたちにもいろんな話聞いててもやっぱりお金も自分の権限として持ってないので、うん、なので本当はこれやりたいんだけどお母さんがダメだってとか、うん、っていう時に児童館でたった100円のやつをお金お母さんからの決済が下りないっていうのがあったりするので、うん、じゃあお手伝い一緒にやって、うん、でその分先生たちがお金出すからこの作るのやろっかっていう形で、うん、まあ、労働というか一緒にお手伝いという形で交換していくような形だったりっていうふうにやったりするんですけど、やっぱり子どもたち のどうやっても移動距離としてはそうやって 500m ぐらいのマックスだし、お金っていうものも自分で稼いでない分権限を持ってないっていうのもあるので、そういったところがもう少し格差が生まれやすいというんですか
ね、
そこは大きいなというふうに思います。特にまあちょっとネグレクトだったりいろいろあると、うん、部活やりたいんだけど親が手伝ってくれないとか、うんうんうん、送迎してくれないとかいろいろ聞くんですよね、うん、これは、まあ、お金の問題もあるので、児童手当は5年生ぐらいからもう子どもの通帳に振り込んじゃえばいいんじゃないかみたいなっていうふうに思っちゃうぐらい権限渡してあげた方がいいんじゃないかなっていうふうに思う時も話を聞いてるとあるんですよね。
距離の問題、中村さんちょっと一つの議論ですよね、
はいはい、
浦添市が児童館先進地というか、
そうですね、
浦添市小学校に一つ、ね、あるんですよ、ね、
11の小学校に11児童館がありますね、
うんうんうん、那覇市と同じだけある、
あります、
人口3分の1だもんね、
そうですね、
そうかそうか、どうですか中村さんこの距離問題、
うん、やっぱりちょっと遠くのところってその帰る時間まで含めて考えるとちょっといけないなっていうところはどうしても出てきますよね。うん、公共施設としてその市はどんどんその公共施設を統廃合しながら、うん、まあ、その少なくしていこうとしている方向性を持ってはいるので、新規でじゃあまた新しく作れるかっていうとそこもかなり厳しいところで、うんうんうん、そこら辺は今話聞きながらでも必要だよねっていうところを、うん、やっぱ必要だよねって言える根拠をしっかり作っていくという意味でもこの子どもの権利条例とかで明文化していくっていうのは有効なのかなと思いましたね。
そうか、児童福祉法は目安は書いてるかもしれないけど、
ね、
それぞれの自治体の事情に合わせるってこと
っていう形になるのでね、
距離はね、僕宮古とか石垣の児童館視察とか行ったことあるんですけど、石垣ってもともとゼロだった
よね。ゼロでしたね。
それで最近いくつかある中でやっぱり距離の問題あって、自転車で行けてやっぱりね、はいはい、1.5 キロとかっていう感じで、そっから離れるとやっぱり極端に利用者いなくなるみたいな話はしてましたね。
そうですね、
うんうん、
やっぱりそこら辺って本当にシビアだなと思うし、
うん、そうか、子供ってねやっぱり移動手段が限られてるからっていうところでいくと、これは距離の問題ありますね、
はいはい、あとやっぱりその児童館もそうですけど、児童クラブに行ってる子たちは保護者がいるんですね、放課後に、
うん、
だけど他の子にはいないっていう形だと、やはり遊びを見守ってくれるっていう安心感ってとても子どもたちにとって大きくて、児童館にわざわざ外で怪我してから怪我しちゃったってうわっく来たりするので、いやこれは安心感、ここでこういう場所なんだな、町の中の保健室のような、何かあっても助けてくれるっていう、保護してくれるっていうのが児童館の大きい役割なんですけど、やっぱりそれが例えば マカビ小学校区にはなかったりとか、はい、マーシ小学校区にはそもそも公園すらなかったりとか、うん、っていうのを地図に落とすといっぱい、あ、ここの子たちは保護する人少なそうだなっていうのは見てわかるんですけども、大学生がボランティアで来たりすると、うん、あの、私の地域の方が終わったらよ、楽しかったのになっていう話にはなるんですけど、やっぱりそういう保護されるっていうのも一つ大事な権利じゃないかなと。
なるほど、ね、
これは児童福祉法にも、あの、愛護されて、育つ権利があるっていうふうに子どもたちに書かれているので、
うん、育つ権利はね、はい、あの、子どもの権利条約の中ではね、あの、原則の一つですよね、はい、そうか、安全ね、安全が守れる、やっぱそれもやっぱ距離と
関係ありますよね、
関係ありますよね、はい、ここに行くと、まあ、親御さんが一時的にいらっしゃらなくても、はい、あの、身の安全が確保される、安全安心っていう機能ですよね、
ですね、
そうか、今日はね、児童館をどうするかって話ではないんだが、まあ、児童館の機能が、まあ、一つの子どもの権利と密接だっていうところはすごい感じますね。そうですね、
あの、どうやっても公園っていう場所が、土地がない中で、また米軍基地に取られたりとかっていろいろあった中で、どうしてもやっぱり格差があるのは仕方がない中だったら、僕がこんなこと言うのもあれですけども、子どもたちに一番身近な公共空間って学校なんですよね。
確かに。
なので学校の放課後の校庭を誰しもが遊べるっていうと、かなりこういうのが解消されたりとか、遊ぶ権利、そしてそこに児童館は11個しかないんだけども、サテライトで職員がいつもこの児童館の先生がこの小学校には放課後にはいるよとかっていうだけで保護される権利と、あとは遊ぶ権利っていうのは安心して守られるなっていうのは常々感じてますね。
そうね、これは子供が本当は選べた方がいいね。
そうですね、選べるって大事ですね。
学校、まあまあ学童もあるか、学童、まあ、ひょっとしたら公園とか、はい、今のあの児童館とか、ね、学校嫌いな子供もいるんで、
そうです、そうです。
そうすると自分はここで遊ぶとか、ここで過ごすという、まあ、一つ居場所ですよね。
ですね。
というのが何箇所かあるといいですね。
広がっていくので、
うん、やっぱ原理条例ってこの辺が明文化されていると、はい、ね、あの、距離的な居場所の問題とか選択肢があるべきとかね、はい、こういうところが論点としてあるのか
な、大事なポイントだと思いますね。
その後にね、お金の話、
はいはいはい、
あの、少額なプログラムもいわゆるここの話だと受益者負担難しいって話ですよね、
う
ん、
そうですね、
100円であっても、はい、うん、でなんとかそれでプログラムを作っていかないといけない、はい、って話なんですけど、前回ね、横江さんの、論点というか横江さんの作った権利、はい、こんなのあるべきって話でお小遣いをもらう権利みたいな話があって、はい、これも結構グッときたんですけど、
はいはい、
そうか、
思いますね、
子供にお小遣い、あ、まあ、自分で決済できる少額であっても、はい、あの、お小遣いってもちろん教育的な、ね、金銭教育ってところも必要ですけど、はい、今のようなね、こう体験と密接な部分もありますね、
ありますね、結構例えば1000円でバス借りて、玉泉堂にみんなで行こうとか、親の決済降りないっていう子もやっぱりいて、これはあの、金銭的な貧困というよりも権利の問題なんですよね。
なるほど。
なので、そういった子にも、あの、内緒で、児童館のへそくりで、みたいなのをいろいろやったりしながら、でもその体験をする権利が子供たちにはあるので、なのでそれはさせてあげた方がいいなと思いますし、子供たちが、よくね、窓ガラス割るウーマクがいたんですけど、あの、なんでお前たちしょっちゅう割るなって話をしてたら、やっぱあんたたちにはいろんな経験が必要だろうなって言ったら時に、いや俺ら観光したことなんもないもんねみたいな、この話と違くないと思うんですけど、
僕も今違うな、
違うなと思うんですけど、でもこの子たちにじゃあ観光させてみたらどう変わるんだろうかと思って、じゃあ大石林山の山登って神様に謝ってこようと、遠くまで無理やり連れてってみたら、その後から物壊さなくなったりとかね、何が変わるんだろうと思うんですけど、ただやっぱりこういう体験する権利を一緒にか、あの、話し合って決め提供してみるっていうのもやっぱり大事な権利なんじゃないかなというふうには思いましたね、
そうですね、それと今の話と小遣いと体験って話ですよね、そうか、なるほど。 書きにくいね、条約に小遣いが行く小遣いって数字で測れるものの一つじゃないですか、いくら以上、ただなんかね、小遣いがある、
まあ、経済状況は家庭によっても違うので、そうね、ただまあ何かしらその相談してほしいとか決めたいっていうところにどう答えるかっていうのは、書き方はなんか考えなきゃいけないなと思うんですね。
そうね、確か極端な話、山崎さん言ったように子供の口座にいくらか入れて子供が決済してもいいんじゃないかっていう話は一理あるね。
ありますよね、とか地域通貨みたいな形で子供が使えるものはこれですみたいな、地域の中のこれで使えるような
子供マネーみたいな感じでね。
そうそうそう、
あ、それはそれだったらちょっとあり
もうちょっとやりやすいかもしれないですね、
子供用地域通貨みたいな感じでね、そうするとちょっと労働してもらったりして、
まあスタディークーポンがもう少し子供の側に主体があるようなイメージですね。
なんかやる気になるようなものが必ず多分あって、例えば欲しい文房具とか、そういうのも変えたらもっと勉強しちゃう意欲にはなるだろうなと思うし、
かっこいい筆箱持ってる子とかすごいなんかやる気出しますよね、あれ、
やっぱ大きいだろうなと思いますね。
そうか、これも権利の一つとして捉えていいんだ、あとこれは面白いね
ですね、あとこの間ちょっと話を聞いていて、離婚されたことで引っ越さなきゃいけなくなっちゃった、バス賃出せない、中学生が中山中にそのまま通い続けたいって言った時に、自腹で公共交通乗ってきている、これ、まあ、親御さんが出せるからいいけれども、そうなっただけで転校するのかって思った時に、これもちょっとなんとかなんないのかなっていう、引っ越しても選んだがその学校に残り続けられるような、
まあ、いわゆる移動権ってや
つ、ね、そうですね、
なるほど、
やっぱこれも大事だなというふうに思いましたね。
そうか、移動か、なるほどね、結構身の回りトピックあるもんですね
ありますね、
お時間なんですよ、だけど、
はい、
なのでたくさんトピックあるんで、
はい、
山崎さんとのトークはこういう感じでですね、あの身の回りの児童館の現場から、あ、これ権利だねって話をちょっと解きほぐす感じで次回も進めていこうと思います。じゃあ一旦終了です、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、はい